続いて10番金井智子議員の登壇をお願いします。金井智子議員、金井智子議員、
はい、10番金井智子でございます。日頃は村行政について村長はじめ職員の皆様には業務に対しましてご尽力いただいておられることにつきまして敬意を表させていただきます。さて私の質問は1番青木村の道路行政について、2番青木村の公共施設についての2点でございます。村長さんはじめ担当箇所の皆様にお伺いいたします。一括しての質問でございますのでご答弁をよろしくお願いいたします。最初に1番の青木村の道路行政について伺います。国道143号青木峠バイパス工事の事業について長野県はじめ村当局におきましても粛々と推進されていることを感謝申し上げます。それに付随しての国道143号の歩道設置工事は村内では東郷から滝沢自動車様側まで長野県の工事として少しずつではありますが整備されてきています。整備された箇所は広い歩道となり、私の感想ではありますが、完成前の周辺は暗くぼやけた印象でしたが、完成後は明るく開けた印象に生まれ変わり、美しい村がさらに向上してきていると感じております。また歩行者の安全が確保され、自動車を運転する者として安心して運転できているところです。これからは団塊の世代の高齢者の方の免許返納が進み、歩く方、電動シニアカーを利用される方など、歩道を利用される方も増えるのではないかと予想しているところでございます。さて、一般国道に対しまして、補助国道の維持管理は長野県の事業ですので、村としては各種要望をしながら、事業がスムーズに執行できるよう強力に土地交渉など支援バックアップされていることは承知しているところでございます。そのような中村として推進している道路行政についてお聞きします。1番目に過去にも質問させていただいたことがありますが、国道143号の丸子新州新線との青木交差点青木中学校入り口から洞入り口までの青木峠方面に向かって左側の歩道についていまだ整備がされていません。大変狭く舗装もあまり良くない状況でグレーチングがところどころにあり、足を高く上げて歩かないとつまずいてしまいそうな状況になっています。ここだけが取り残された感が否めません。先ほども申し上げましたが、これから増加が予想される電動シニアカーも狭くて通行が難しいのではないかと思われます。またトンネルが開通すると車の通行量も増加し、大型車も多くなり通行も大変危険になると思われます。家が密集しているところが多く、歩道を広くすることは容易ではないと承知していますが、歩道が整備されますと村の中心地でもありますので、上田市の三好町御所の歩道工事までは行かないとしても、できうれば電柱の地中化ができればもっと良いと思いますが、村の景観が一変し安全で安心快適な通行歩行空間が確保され、 防災機能も確保されるとともに、都市景観機能が向上するのではないかと思います。この件に対して、県への要望等はされていますか？その内容や進捗状況についてお聞きします。2番目として、青木村総合グランドの駐車場ですが、セブンイレブン様裏の東側の入り口付近について、規制の白いラインを引いていただいて、ヒヤリハットがなくなり、大変感謝申し上げているところです。さて、この東側入り口について、舗装のアスファルトが割れて、深い穴ではありませんが、えぐれた状態になっています。また、割れたアスファルトが散らばっている状態です。自動車の通行には多少雨水が飛ぶ程度ですが、自転車での走行にはハンドルを取られるなどの支障があります。普通なら区長を通じてお願いするべきところでございますが、緊急を要することと判断し、お願いする次第です。村民の方からの進言もありましたが、転んで怪我などがあると保証問題にもなりかねないと思われますので、その周辺について広範囲での舗装工事を実施していただくことが良いと考えますが、当局のお考えはいかがでしょうか。3番目に、長野県では各建設事務所において、県職員、技師さんだけではなくて、県職員による県道の道路パトロールを日々実施しております。道路パトロールの黄色い車をよく見かけることがありますが、一般国道のうち補助国道や県道についてコースを決めて巡回し、道路の舗装の点検、道に開いた穴の補修や樹木の道路への支障確認、また危険箇所、雑草等の状態などを点検しています。村道の舗装は比較的支障なく整備されているようですが、道路に樹木が出ていて支障があったりすることもあるのではないでしょうか。村として村道などの点検はどのようにされていますか。住民や区長の申し出だけではなく、定期的に役場職員によって村内くまなく道路点検のためのパトロールなど実施されてはいかがでしょうか。河川パトロールも、民間代表の方が自動車の中からざっと見るのではなく、役場職員がじっくりと1年に2回ではなく、もう少し回数を増やしてパトロールされることはいかがでしょうか。河川の管理は、河川の一級河川については、国土交通大臣、国の地方整備局です。2級河川については、都道府県知事、巡洋河川、普通河川については市町村長などの地方公共団体が行うこととなっています。管理内容には堤防や護岸など施設の維持管理、流水管理、専用許可などの行政手続きが含まれています。村の河川の護岸工事は昭和34年の台風災害の後数年かけて整備されたと記憶していますが、60年以上が経過し、老朽化等による崩壊が懸念されます。現に信州上田農協の裏側対岸の湯川の護岸が崩れ落ちたことは記憶に新しいところでございます。長野県は県が管理する一級河川で、水防上特に警戒を要する箇所を選定基準により選定し、重要水防区域箇所として指定するとともに、予想される危険な状況とそれらに対応する水防工事工法を選定しているようですが、村としての現状や県への働きかけ取り組み状況をお答えください。よろしくお願いします。
奈良本建設農林課長。
それではお答え申し上げます。 まず1点目のですね、国道143号線の歩道についてでございますが、国道143号青木中学校入り口から洞の入り口までの南側の歩道につきましては、ご指摘のとおり幅員も狭くですね、舗装の損傷が目立つ箇所も散見されるところでございます。村といたしましては、県に対して舗装修繕の要望は毎年行っているところでございます。また毎年行っております上田建設事務所との意見交換会の場において、今年度は地元直木区からの要望もございまして、現地を確認していただいたところでございます。しかしながら当該区間はですね、歩道の拡幅、当該区間の歩道の拡幅または電柱の地中化につきましては事業用地が必要になりまして、特に南側は多くの住宅がございまして、移転補償の対象になってしまうことが予想され、沿線住民の皆様の合意、また電気通信のインフラ事業者の合意を得ない限り実施は困難な箇所であるというふうに認識をしております。今後につきましては、もう安全策の破損でありますとか、歩道の陥没の補修など箇所ごとポイントごとの要望をいただきましたら、県の方へ報告し補修等の依頼をしてまいります。続きまして、2番目のセブンイレブン東側の村道舗装工事の件でございますが、ご指摘の箇所につきましては、村道村松国道南4号線という村道で、国道143号のセブンイレブン様から浦野川までの間の村道でございます。で、令和6年度に青木区からの要望を受けまして、交通安全対策としてライン工事を施工をしております。これはグランド駐車場内の駐車区画と走行車線を分けるとともに、指導停止線を引くことでグランド駐車場からの出会い頭の衝突事故を防ぐ目的で施工をいたしました。ご指摘の箇所の補償につきましては、本年5月中旬に補修工事を発注したところでございます。今回の工事では、国道交差点部からグランド駐車場までの間の約40メートルの舗装の打ち替えを実施する予定でございます。当該箇所は村の社会体育施設の玄関口でもありますので、舗装修繕により自転車の方も安全に通行していただけるよう努めてまいります。3番目の村による村道パトロールの件でございます。村道の点検につきましては、村の職員が定期的にパトロールを行っております。その際、修繕が必要な箇所があれば業者委託や職員直営での補修を行っているところでございます。ただし、認定されている村道だけでも約170キロメートルございまして、職員1名ないし2名では把握しきれていないのが実情でございます。現在は各区長さんを中心に通報していただくなどのご協力をいただいているところでございますので、こちらにつきましては引き続き地域の皆さんのご協力をお願いしていきたいと存じます。また河川についても同様でございまして、特に車道からの目視点検ができない箇所が多く存在するため、豪雨後のパトロールを強化するなど対応に努めてまいりますが、こちらも地域の方からの通報もより一層お願いしたいと存じます。なお、道路陥没などは常温のアスファルト鋼材を投入して転圧をして応急処置をしておりまして、今までは職員が足ですとか車のタイヤで踏み固めておりましたけれども、昨年度予算をお認めいただきまして、転圧機械を購入させていただきました。大変使い勝手がよくですね、今までよりも仕上がりもよく、地域の皆様からもご好評をいただいているところでございます。中東情勢の緊迫化等により、石油製品でありますアスファルトを使用する工事は価格も在庫も不透明な状況でありますので、なるべく職員直営で補修できる箇所はですね、積極的に行ってまいりたいと存じます。以上でございます。
金井智子議員、
ご答弁ありがとうございました。職員直営でやっていただくということで、本当に頭が下がる思いでございます。ありがとうございます。最後に143号の東郷にある 美人王子よそ見注意の看板についてもテレビで放映されるなど名物看板になっておりましたが、長年の風雨にさらされ車の排気ガスなどでの汚れもあって景観を損ねていましたが、美しく磨き上げられたためまた注目される看板によみがえっています。整備をされた村当局には感謝申し上げます。今後とも道路行政につきましてはよろしくお願い申し上げます。はい、議長。
金井智子議員。
はい、では続いて2番の青木村の公共施設についてお伺いいたします。昨年の第3回定例会において村の公共施設について質問したところですが、村の建物数214件とお聞きし大変な数だと驚きました。管理されている村当局に対しましては敬意を表するところでございます。ではお伺いいたします。1番目に、あまたある施設ですが今現在使用されていない施設もあるのではないかと思いますが、空き施設等についていかがでしょうか。2番目に、ゲートボール場は利用者も少なく2棟とも利用されているのでしょうか。旧受産所跡地の建築物などは使用されていらっしゃいますでしょうか。使用されていない施設の有効活用として資源ごみなどの常設置き場として利用できないでしょうか。家で片付けたらすぐ出せる場があると忘れたり出せなかったりする場合などでも家の整理ができて大変便利で快適ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。遠いスーパーマーケットなどで収集しているところに持っていく場合もありますが、資源ごみは村で収集していただくとわずかでも収入となりますので、村外に持ち出すことが防げるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。3番目に、青木中央団地の建て替えについて、郵便局前の村営住宅をまず取り壊されるとのことですが、その後の進捗状況と今後の計画についてお聞きします。このことにつきましては先ほど松本議員より詳細な質問がなされましたので簡略にお答えいただけたらと存じます。4番目に、去る2月15日に文化会館2階講堂において郡上一揆の映画鑑賞会が開催されたところですが、映画の内容は青木村の農民一揆を彷彿とし藩主からの無理な要望に対抗する手立てとしてやむを得ず一揆をされていたことが分かる内容で素晴らしく感じました。この感想で間違っていないでしょうか。実は上映の幕は大きくてよかったのですが、椅子席で私が小さいこともありますが、少し後ろの方ですと前の方々の頭でほとんど見えません。また言葉も何を言ってるのか聞き取れませんでした。老齢で耳の聞こえも悪くなってきているので仕方ないとは思いますが、この行動の音響は日頃から聞き取りにくいと感じていたところです。私だけに限らず同様に感じていた方が他にもいらっしゃいました。せっかくの素晴らしい映画をしっかりと鑑賞することができなくて感動も半分となりました。体育館の高いところに上映幕をセットしていただければ見やすかったかなとも考えられます。近頃はパソコンの映像で説明される講演会が多くなってきております。その際も後方ですと見えにくくて苦労することがありました。前にもお願いしたことがありますが、椅子席を階段式の観覧席にしていただきたいところではありますが、直ちに改築は予算上絶対的に不可能と思います。もし将来改築の機会がありましたら一行をお願いしたいと思います。複数の施設を統合して改築されるのがよろしいかと思いますが、そのような将来展望は全くないのでしょうか。 5番目に青木診療所の職員駐車場については役場駐車場の診療所に一番近い西側の奥を利用されていますが、奥の方ですと大きな自動車は入れにくいのではないかと感じています。提案ですが、前診療所長の住まわれていた住宅跡地を舗装して駐車場にされてはいかがかと思いますが、いかがでしょうか。よろしくお願いいたします。
北村村長。
ご質問いただきました公共施設の、空き施設、それからその考え方についてご答弁を申し上げます。村が管理いたします公共施設につきましては、行政施設をはじめといたしまして福祉、教育、観光など、公民館を除きますと123施設、建物数で199ございます。施設の中には社会情勢や人口構造の変化に伴いまして利用が減少している施設や十分に活用されていない施設もございます。こういった状況を踏まえまして各施設の利用実態、あるいは維持管理費、老朽化の状況、費用対効果等につきまして本年度は公共施設等総合管理計画の改定時でもありますことから、利用頻度の低い施設の状況につきましても今後の方向性を検討していく必要があると思っております。今後は施設を維持するという観点でだけではなくて地域の実情、あるいは将来的な財政負担を含めまして施設の集約化、用途変更、民間活力の活用などを含めまして今後の公共施設の検討を進めてまいります。もう少し具体的に申し上げますと、検討の考え方についてでございますけれども、すでにリニューアル、縮小、拡充、廃止など正規を設けずに検討していきたいと思っております。これから8掛け社会、知事は7掛け社会というふうに言っておりますけれども、こういった社会を迎えにあたりまして村民の皆さんが真に望む行政への行政施設への優先順位を踏まえまして今までの継続だけではなく判断をしてまいりたいと思っております。この村長にさせていただきました私が13年間ですね、公共施設が大変増えてまいりました。そういったこともありますので、スクラップ&ビルドの考え方も含めまして具体的に検討し、また議員の皆さんとご相談申し上げたいと思っております。
小林商工観光移住課長。
それでは私の方からはご質問いただきました3番、青木中央団地の建て替え取り壊しの進捗状況についてご説明をさせていただきます。まず村営住宅青木中央団地の対象となる住宅でございます。昭和61年度から平成2年度に建てられた青木村営住宅15棟30世帯にわたります。こちらにつきましては今年度すでに退去が済んでおります郵便局西側の3棟6世帯についてはこの6月中に業者を選定しまして取り壊しにかかります。一つ心配なことがございまして建設費用の高騰、資材や人員不足等がありまして建設についてはちょっとこれは心配なことがあります。村営住宅の整備につきましては家族構成あるいは子育て支援の考えまして村民や地域の方の要望を受けて間取りですとかを設計していきたいというふうに思っております。最後に民間アパートが少ない当村の実情を踏まえまして財源の確保も含めて民間資金の活用ですとか公設民営ですとか民設民営ですとか研究を進めながら公営住宅の整備に移りたいというふうに思っております。以上でございます。
尾根沢自民副士課長。
それでは私の方から2番目の質問についてお答えいたします。現在ゲートボール場につきましては、近年は利用者の高齢化によりまして利用人数は減少しておりますけれども、定期的に利用している方はおります。また受産所、旧受産所跡地の建物は現在防災倉庫として活用しております。また周りの駐車場は教職員の駐車場として利用しております。使用されていない公共施設を資源ごみの常設置き場にというご提案でございますが、基本的にごみ収集につきましてはそれぞれのごみの種類ごとに決められた収集日に出していただくという、分別と収集日のルールに基づいて出していただくという前提に基づきまして、ごみ集積場をですね、地区ごとの身近な場所に設置し出しやすいようにしているところでございます。村内に資源ごみの常設置き場ということになりますと、長期間置かれているごみの収集日までの管理の問題、また資源ごみ以外のごみが出されてしまう、村外から持ち込まれてしまうといった問題も考えるために、今すぐ実施することはなかなか難しいものがあるのではないかと考えております。以上でございます。
靴掛教育長。
私は4番目の文化会館講堂での郡上一揆の上映は後ろだと見えない、聞こえない、階段式にできないか、改築の展望はということについてお話します。ご指摘の講堂の後方座席からスクリーンが見えづらかったという点につきましては、まずもって申し訳なかったなと思っております。今後はそのような場合には今お話があったようにスクリーンを高く設置したり椅子を互い違いに配置して見やすいような工夫をしてまいりたいと思います。またスピーカーの後方の聞こえもしっかりと確認してまいりたいと思います。一方で現在ですね、全国の多くの自治体が人口減少や財政状況を見据えて公共施設を2割減あるいは3割減という削減の方向に動いていることも事実でございます。本村におきましても青木村公共施設等総合管理計画に基づきむやみな新築や大規模な改築改修は抑制して施設の統合移設撤廃を含めた適正配置を進めていくことが基本方針となっております。当面の間は全体のコストを抑えながら施設を長持ちさせる長寿命化を優先してこれまで対応してきたところであります。具体的にはトイレの様式化や空調の設置でございました。現時点で大規模な改築を行うことは財政的にも困難で難しいところがあるかなと考えておりますが、当面は先ほどお話したようにスクリーンの位置や座席の位置を工夫するなど対応できる対策を考えてまいりたいと思います。さらにその後についてはご指摘された点も踏まえて対処からの判断が必要になると認識しているところでございます。以上であります。
稲垣総務企画課長。
私から最後5番目のご提案として、全診療所長の住居跡地の舗装して職員診療所の職員駐車場にしてはいかんかというご提案についてのご答弁でございます。全診療所長さんが住居とされていた場所につきましては駐車場として跡地利用ができないか村長から指示を受けて現地確認をし過去に検討した経過がございます。立地的には診療所から近くて便利なのですが、勾配している道路から進入するには間口が狭く取り付けが悪く、また敷地内で自動車を切り返して駐車するには面積が狭すぎることから駐車場としての利用にはあまり適さないという判断をしたものでございます。今後防災倉庫の設置場所としての候補地も含めて有効な活用策を検討してまいりたいと考えております。診療所の医師を含めた職員の駐車場につきましては、過去には旧受産所駐車場の一角に専用駐車スペースを設けて確保を提供しておりましたが、場所が西側で遠すぎることからもっと近くでお願いしたいという診療所からの要望を受けまして、 現在では診療所の建物のすぐ東側に3台分、それから旧十三条駐車場の東側で出入り口に一番近い便利な場所に3台分、計6台分の専用駐車スペースを明示して確保するという配慮をしておりますので、ご承知をお受けいただければと存じます。以上でございます。
金井智子議員。
はい、もろもろいろいろと質問させていただきました、大変真摯にご答弁をいただきました。ありがとうございました。実現不可能のものもございますけれども、いろいろと深くお考えいただいて、大変ありがたく思います。今後もいろいろと私の申し上げたことを頭の片隅に置いて、また検討していただけるとありがたいなと思います。はい、どうもありがとうございました。
金井議員の一般質問は終了しました。